こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。皮膚の変態が本気で選んだ270品悩みに効くコスメは、アパレル経営者で美容家としても活動する大野真理子による美容実用書である。SNS で皮膚の変態として知られる著者が多額の自己投資と自身の肌悩みを通じて試してきた化粧品。美容医療、日常のケアを読者の悩みに結びつけて整理する。中心となるのは毛穴、美白、たるみ、乾燥。ニキビという代表的な5つの肌悩みであり、単なる人気商品リストではなく、目的別に選ぶための実践的な案内を目指している。加えて24時間を意識したルーティン、ボディの悩み、細部の手入れ、必要に応じた医療との付き合い方にも範囲を広げる。著者が20代半ばに大人ニキビで苦労した経験を背景に、短期的な流行や一発逆転への期待より、日々のスキンケアと UV ケアを継続する重要性を伝える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、毛穴、美白、たるみ、乾燥、ニキビを起点にコスメ選びを目的別に整理する本書の核は、化粧品をブランド名や価格帯、話題性だけで眺めるのではなく、肌悩みから逆算して選ぶ構成にある。チャプター1では、毛穴、美白、たるみ、乾燥、ニキビという5大悩みを掲げ、それぞれに対応するアイテムを紹介する。これは選択肢が過剰な化粧品市場で、何を買うかより先に何を改善予防したいのかを明確にする考え方である。例えば、乾燥が気になる場合とニキビが繰り返される場合では、同じ保湿という言葉を使っても重視すべき使用感や取り入れ方は異なりうる。したがって、読者は自分の不満を漠然と肌荒れとして扱わず、優先順位をつける必要がある。本書の270品という数は網羅性を示す一方、全てを揃えることを意味しない。悩み別の分類は、手持ちのケアを見直し、必要な工程やアイテムを絞り込むための実用的な入り口として機能する。効果の感じ方には個人差があるため、紹介品を万能会として受け取るのでなく、肌状態、予算、継続可能性に照らして選ぶ姿勢が重要になる。次に、鬼ルーティンが示すのは、高価な単発施策より毎日の積み重ねである。チャプター2の24時間美容漬けという視点は、美容を朝晩のスキンケアだけに限定しない。本科でいうルーティンは、洗顔後に何を塗るかという順番だけでなく、紫外線対策や乾燥への対処など、生活の中で肌に触れる行為を継続的に管理する発想として読める。著者は美容医療にも多く触れているが、日々のスキンケアと UV ケアが美白において最も費用対効果の高い手段だと述べている。この立場は、美容医療を否定するものではなく、日常ケアの土台を飛ばして施術だけに解決を求めることへの慎重さを含む。紫外線、乾燥、摩擦などへの対応は、1回の大きな支出よりも習慣化の製品に左右されやすい。ここで重要なのは、著者の徹底した方法をそのまま再現することではない。多忙な読者にとっては、塗り直しや保湿を無理なく続けられる材形、置き場所、手順に変換することが現実的である。本書のルーティンは、理想的な美容行動を眺める読み物であると同時に、自分の生活に残せる最小単位の習慣を設計するための材料となる。さらに、美容医療を万能視せず、リスクと日常ケアの役割を分けて考える。本書は化粧品だけで完結せず、困った時はプロに相談、医療の力を上手に借りようという領域にも触れる。これはセルフケアで抱え込みすぎないという点で有用だが、同時に医療を魔法の解決策として扱わない姿勢が重要である。大野は自身の発信で、過去の安易な光治療によって肝斑が出現し、その後の対応に時間と費用を要した経験を語っている。施術の選択、機器、施術者、肌状態によって結果や負担が変わりうることを示す事例であり、美容医療には不確実性もある。だからこそ、本書の位置づけは施術を進めるカタログではなく、日常の管理と専門家への相談を補完関係として捉える美容ガイドにある。急な悪化、強い炎症、長引くトラブルなどは、自己判断でアイテムを重ねるより医療機関に相談する選択が合理的な場合がある。一方で、医療を利用する場合でも紫外線対策や保湿といった基本行動の価値は失われない。読者は広告的な即効性への期待と長期的な肌管理を区別し、自分の肌の変化を丁寧に観察する視点を得られる。そして、顔だけで終わらせず、ボディと細部の手入れを美の総合点として扱う。チャプター4のボディ悩み、さらに細部に宿る美しさを扱う章は、本書の対象が顔用スキンケアの購入判断だけではないことを示している。著者は、肌、髪爪などに清潔感があることが見た目の印象を支えると考えている。こうした視点では、顔の一部だけを集中的に整えるより、手、首元、デコルテ、ボディの乾燥対策、紫外線対策といった見落とされやすい部位も管理対象になる。実際、著者は手にも美白系の成分を取り入れることや、 ボディの日焼け止めを塗り直す習慣について発信している。ここでのポイントは、全身に高額なアイテムを増やすことではない。顔とチリ体では皮膚の状態、衣服との摩擦、露出量、手入れにかけられる時間が異なるため、部位ごとに現実的な対策を考える必要がある。また細部への配慮は完璧な肌の追求とは別である。日常的に目に入りやすい部位を清潔かつ快適に保つことは、メイクや服装だけでは補いにくい印象の一貫性につながる。本書は美容を局所的な悩み解決から生活に根差した総合的な身だしなみへ広げている。最後に、マリコ会議的な相談姿勢が美容を自己管理と生活上の悩みにつなげる。チャプター5は、人生の悩みも美容で解決しましょうと題され、著者のインスタライブマリコ会議に寄せられる相談の文脈を本へ広げた部分である。ここで注意すべきなのは、美容が恋愛、結婚、夫婦関係などの問題を直接解決するという単純な主張として読むことではない。著者は美容の情報発信と並行して、婚活や夫婦仲に関する相談にも応じてきたと紹介されており、本書には外見の手入れを通じて自分の生活を立て直す視点がある。肌の調子を整える行為は睡眠、紫外線対策、清潔、脂質の優先順位、継続的な観察といった日常の自己管理と結びつく。そのため、美容は他者からの評価を得るためだけの装飾ではなく、自分が気分よく過ごせる環境を整える実践にもなり得る。ただし、深刻な人間関係や心身の不調を化粧品で代替すべきではない。本書の価値は、悩みを抱えた読者に対して美容という身近な行為から具体的な手入れや選択を始める入り口を与える点にある。コスメの紹介集に相談的な語りを加えることで、購買情報だけでは終わらない読書体験を形作っている。結論として、本書は毛穴乾燥、ニキビ、くすみやシミを含む美白ケア、張り不足といった悩みを抱え、情報過多の中で化粧品選びに迷う読者に向く。美容医療への関心はあるものの、施術だけに頼らず毎日のケアを見直したい人にも有益である。最大の実用的な利点は、270品という豊富な紹介を悩み別、生活習慣、ボディ、細部、医療との連携という複数の観点で参照できる点にある。読者は全品を購入する必要はなく、自分の課題に近い章から読み、日焼け止め、保湿、洗浄、肌状態の観察といった基本を再設計できる。同種のコスメ本との差異は、著者がアパレル経営者、二児の母、美容情報の発信者として蓄積してきた自己投資の経験を前面に置き、アイテム推薦を日常の意思決定へつなげていることだろう。華やかな推しコスメの列挙だけでなく、美容医療のリスク、継続の難しさ、顔以外のケアにも目を向けるため、肌管理の全体像を考えやすい。一方、肌質や疾患の有無で適性は変わる。紹介を参考にしつつ、異常が続く場合は専門家に相談し、自分に合う手順だけを慎重に残す読み方が望ましい。ご支援いただける場合は、大野真理子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。